ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。私が子供の頃から関東には必ず大きな地震がやってくるということがずっと言われ続けてきました。70年周期などという説も耳にしたことがあります。しかし実際には関東で大きな地震が起こる前に阪神・淡路で大震災が起こり、その後も新潟や東北、熊本などで大きな地震が起こっています。では関東にはもう大きな地震は来ないのかというと、どの地震学者も一層その危険が高まっていることを警告しています。それは今日明日に必ず起こるということではないにしても、しかしそれが今日明日に起こったとしても全く予想外のことではないというほど緊迫した警告です。これは終末の到来を予告した聖書の言葉にも通ずるものがあるように思います。聖書が語る終末の到来は確実なものとして描かれます。しかもそれは決して遠い将来のこととして描かれるのではなく、緊迫した緊張感の中でいつ起こっても不思議ではない出来事として終末の到来が予告されています。しかし実際には、それからおよそ2000年経った今でもまだ訪れません。だからといって、この先2000年間も全く大丈夫という保証にはなりません。終末の時の到来は、依然としていつ起こっても不思議ではないくらい、切迫したものであり続けています。このことを真摯に受け止めようとしないときに、教会の中に間違った教えが入り込み、その教えから腐敗した生活が教会の中に入り込んでしまう危険が増大します。ペトロが直面している問題は、まさにそのようなものでした。それでは早速、今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は、新約聖書、ペトロの手紙に、3章1節から7節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。愛する人たち、私はあなた方に2度目の手紙を書いていますが、それはこれらの手紙によってあなた方の記憶を呼び起こして純真な心を奮い立たせたいからです。聖なる預言者たちがかつて語った言葉と、あなた方の使徒たちが伝えた主であり救い主である方の掟を思い出してもらうためです。まず次のことを知っていなさい。終わりの時には、欲望の赴くままに生活して、あざける者たちが現れ、あざけってこう言います。主が来るという約束は、一体どうなったのだ。父たちが死んでこの方、世の中のことは、天地創造の初めから何一つ変わらないではないか。彼らがそのように言うのは、次のことを認めようとしないからです。すなわち、天は大昔から存在し、地は神の言葉によって水をもととして、また水によってできたのですが、当時の世界はその水によって洪水に押し流されて滅んでしまいました。しかし現在の天と地とは、火で滅ぼされるために、同じ御言葉によって取っておかれ、不信心な者たちが裁かれて、滅ぼされる日までそのままにしておかれるのです。 前回までずっと店教師の問題が取り上げられてきました。三章に入って再び読者に直接語りかけます。愛する人たち、私はあなた方に二度目の手紙を書いています。ここでペトロはこの手紙が二度目の手紙であることを強調しています。もちろん手紙の受け取り人たちにとってはこの手紙が二度目の手紙であることは言われるまでもなく知っていたはずです。問題はなぜ一通の手紙では物足りず再度手紙を書こうという思いになったのかということです。ペトロはこう語ります。それはこれらの手紙によってあなた方の記憶を呼び起こして純真な心を奮い立たせたいからです。二章で偽教師たちのことを散々取り扱ってきましたが、その執筆の意図は偽教師を直接相手として論破することではありません。むしろこの偽教師たちの危険にさらされている読者たちを正しい信仰生活にとどまるようにと励まし、奮い立たせるためです。それは何よりも主にある兄弟姉妹として彼らが愛する人たちであったからです。とどまるべき信仰の土台は、預言者たちがかつて語った言葉と、使徒たちが伝えた救い主イエス・キリストの掟です。ここに踏みとどまる限り、正しい信仰の道を踏み外すことがありません。具体的には聖書の言葉と置き換えても良いかもしれません。ただその場合、教えとしての聖書の御言葉というばかりではなく、主であり救い主である方の掟とあるように、具体的な生き方を規定するものとして、そこに留まることが求められています。それは、偽教師たちが欲望の赴くままに生活しているのとは対照的な生き方です。ここにペトロは、間違った道へと落ちていった者たちの主張を紹介しています。終わりの時には、欲望の赴くままに生活して、あざける者たちが現れ、あざけってこう言います。主が来るという約束は一体どうなったのだ。父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の初めから何一つ変わらないではないか。主イエス・キリストの再臨と世の終わりに対する彼らの誤解が、まさに彼らの生活の規範を揺るがしていることを証ししています。番組の冒頭でも地震のことを例にして紹介しましたが、なかなかその時が到来しないということは、その時がもう来ないということでは決してありません。主が再臨されるという約束が成就する時は、いつでも切迫していることに変わりはありません。間違った教えを主張して、怠惰な生活にふける人たちが拠り所としているのは、彼らの経験でしかありません。しかもその経験は、何の根拠もないことです。彼らは、世の中のことは天地創造の初めから何一つ変わらないと語っていますが、実際彼らが変わっていないと主張しているのは、ほんの彼らが生きて経験した範囲のことでしかありません。悠久の昔のことなど知ってもいないことです。自分の経験したことの中で起こらなかったことは、これからも起こらないと根拠もなく言い放っているに過ぎません。それに対して、ペトロが指さす先には、聖書が語るノアの洪水の出来事があり、そこから何を学び取るべきかの警告があります。そもそも、神の御言葉よりも自分自身の経験を第一とするところに、 危うさがあるのです。それに対してペトロは、聖なる預言者たちがかつて語った言葉と、あなた方の人たちが伝えた主であり救い主である方の掟を思い出してもらいたいと、愛する読者たちに心から願っているのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週は2017年度の版画カレンダー、番組名の入ったこの版画カレンダーをお一人様1枚全員の方に差し上げます。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691、 郵便番号は101-8691、神田郵便局郵便支所箱190番、神田郵便局の郵便支所箱は190番、聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことが分かりやすいようにできる範囲で詳しくお書きください。また番組への感想を一言添えていただけるととても嬉しく思います。またこの番組にはホームページもあります。ホームページから簡単にプレゼントをお申し込みいただくこともできますので、ぜひお試しください。ホームページは検索のサイトへ行って、ひらがなで福音の波と検索してみてください。それでは聖書を開こう、次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会、お相手は山下正夫でした。それでは来年のこの時間まで、さようなら。